皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
いやー、理恵ちゃん、先日のディズニー見ました？
はい、映像では見ました。
なるほどね。はい、まあ、お祭り、
はい、
何でしたっけ、あのお祭りは。
ウラジャー。
ウラジャーすごかったですね。
なんか、毎年ちょっと参加したのはもう十数年前なんですけど。
え、踊ってたの？
踊ってません。なんかペインティングする方で。
あー、なるほどね。
参加してだったんですよ。今回はなんかやっぱインスタとかフェイスブックとかのストーリーって言って、あの、動画とかライブ配信とかで結構見かけました。
なるほどね。
はい、
まあまあ、私はまあ以前ディズニーランドに勤務してたということもあって、
はい、
まあ、どうしてもね、取材を兼ねて行ったんですけどね、やっぱりあの準備がすごいんですよ。まあ、数年前から当然こう打ち合わせしながら、
はい、
担当者大体5日ぐらい前にも入ってくるんですけど、
まあ、
ディズニーが SCSE すなわち安全、はい、セーフティーがとてもあの力入れてるんで、そうするとやっぱりそのセーフティーってとことんこだわるんですよね。だから安全のためにはどうするかって、もう熱中症対策とかですね、子どもたちがこう倒れないように、もうあの手この手その手で準備を怠らないっていうかね。
すごいですよ
ね、やっぱりその準備に勝るものはないのかなと。
段取り8割って言いますからね。
言いますよね、
はい、
まあそんな感じでね、すごい何万人っていう人だったんですけど、
は
い、
ちょっと来年はもう来ないからですけど、ちょっと逆にディズニーに行きたいなと思いました。
研修で行ったんですよね。
行ったんですけど、なんか子供を連れてまた行ってみたいなとは思いました。
そうですね、
はい、
了解しました。ぜひ、はい、ぜひディズニーね、
はい、
35周年今年皆さんどうぞ行ってください。
はい、わかりました。
ということで、
はい、
本日のテーマなんですが、
はい、
まあ、真備町ね、倉敷市真備町が、まあ、1ヶ月経ったんですけど、
はい、
まあ、未だにまだね、何百人何千人っていう方々が週末も兼ねて、
はい、
ボランティアにね、参加されてるっていう現状なんですけど、
はい、
どうですか？
そうですね、まあ、お店自体は営業ができなくなったりとか、機械の故障とかっていうところで、ちょっと動けなかった部分もあったんですけど、やっぱお客様が結構被災されてる方とか、はい、事務所だったりとか、あとはその地元っていうか、親御さんの実家とか、があの真備なんですっていう方は結構いらっしゃって、
はいはいはい、
その片付けに追われたりとか、お客様のお兄さんが被災されて新築6ヶ月で沈んでしまったとか。
新築6ヶ月で、
はい、あと鍵を引き渡した次の日が水害だったとか。
うわ、
新築ですね。そういう話はもう本当にいっぱい聞きましたね。
どの県でもね、
はい、
こういうことが起こると、
はい、
社会福祉協議会を中心に、動くんですね、で岡山の場合も、倉敷社会福祉協議会が柱になりながら、職業訓練大学校が拠点になってですね、
はいはいはい、
まあ、ピストン輸送でボランティアをね、送りながらっていうことが、いまだにこう続いてるんですけど、実は我々もですね、なんとかせなあかんよ、
はいはいはい、
という、こうミッションがね、
はい、
ズキンズキンとこう心に打ちましてですね、
ずっとさらしいですね。
この度、
はい、
真備公民館をですね、
はい、
拠点として、お借りすることができたんですね。一応2週間3週間とかじゃなくて、年内ずっと4ヶ月ぐらいは支援していこうということで、一応ね、タイトルを決めたんですよ。
ほう、
タイトルがねちょっとかっこいいんですけど、
うん、
自分の得意なことで支援の力になろうという、
いいですね、いいですね。
そんな感じで、
はい、
まあ、チームを今作ってるんですけどね、
うんうんうん、
まあ、真備よろず、チーム研究所みたいな感じでね、まあ、私今岡山理科大学で、
はい、
教員やってるんで、
はい、
学生マンパワーを使ってですね、
うんうん、
チームを作っていこうと、
はい、
いうことで今7つぐらい実はチームを作ったんですね、
うん、
例えば大学生チーム、
はい、
まあ、これから今、 立ち上がっていくところなんですが、
うん、
それから高校生チーム、
うん、
この高校生がね、
はい、
ちょっと我々の発想ないところなんですが、
はいはいはい、
実は
はい、
壁新聞を作ろうという発想なんですよ。
はいはいはいはい、なんか昔東日本の時にもなんか壁新聞かなんかありました、はいはいはい、学校かなんかのところに貼られてたりとか、
う
ん、
そうですね。
あ、はいはいはいはい、
実はねその発想がそもそもですね、
うん、
避難所っていまだに3カ所、岡田小学校、二万小学校、園小学校のところに、はい、まあ、1000人弱の方がまた避難されてるんですが、うんうんうん、自宅におられて、
はい、
まあ、避難所に行かなくても自宅におられてて、
うん、
でも被災して困ってる方も結構1000人弱おられるんですね、
はい、うんうん、
でその方々には結構情報が入ってこなかったり、
うん、
またはちょっと間違った情報入ってたりね、
はいはいはい、
例えば避難所は3度のお食事が出るけど、
うん、
自宅の人は何も出ないとか、
うんうん、
情報は最新が入ってきたり、
うん、
またはいろんな物資が提供されるんだけど、
うん、
自宅待機者にはそれがいかないとか、
うんうんうん、
本当は物資も使ってもいいんだけど、
うん、
我々は自宅なんで、
うん、
わざわざその避難物資をもらいくのは、
はいはい、
心苦しいわって方が結構おられるんですよ。
でもなんかちょっと気持ちは分かりますよ ね、
ね、
うんうんうん、
だからそういうその格差が今すごい広がってるんですね。
被災した人たちにもやっぱいいその支援を受けていることができている方もいらっしゃるし、
はい、
なんか受けちゃいけないんじゃないかって思ってる
というね、
あ、
そう、まあ、日本人的な思いやりがね、
はいはいはいはい、
避難されてる方にどうぞみたいな感じでね、
うんうんうんうん、
なんでこう実はたくさんそういう方もおられるってことが分かってきたんで調査したわけでね、
はいはいはい、
であれば我々が拠点を作って、うん、
はい、
そこからこういろんな情報も発信していきながら、
うん、
まあ、できることをやっていこうよと、
はいはい、はい、
いうためのまあチームを作りながら、
うん、
今回拠点を作るということで、
うん、
今本格的に動いてるんですけど、
はいはいはい、
ですからこの高校生チームがですね、
はい、
頑張ってくれて、まずそう毎週毎週壁新聞を発行していく、
うん、
で情報を提供しながら情報も収集していく、
うんうん、
というところが動くんですね、
はいはいはい、
あと、まあ、企業チームね、岡山松田さんの会長がですね、
はい、
すぐに動いてくれてですね、斉藤さん何が足らないの、
はいはい、
いや車がないんです、
はいはい、
運搬する荷物の車がないって言った途端に、うん、じゃあ用意するよって言って、
おー、かっこいい、
約10秒ぐらいにはもう車2台用意してくれる手続きをしてくれたというまあ早いですね、
すごいですね、
はい、そういうふうにフットワーク軽い企業さんもこれから実はどんどん増えていく可能性もあるんですね。それからまあ医療福祉チームがいたりですね、
はいはいはいはい、
まあ、個人的にこれから、いいよと、
うん、
拠点を作って拠点を足がかりにいろんな支援していきたいよっていう方も結構いますので、
はい、
そういう今チーム作りをこれからしていこうと思ってるところです。
そう、自分の得意なことで支援の力になるって言ったら、なんかこう自分にできることを思い浮かびやすいです ね、
ね、だから僕なんかりえちゃんになんか期待するものっていうかね、
はい、
なんか情報たくさん持ってるんじゃないかなと思って、
うんうん、はい、さっきちょっと調べましたけど、ね、
お、さすがフットワーク早いですね
なんかそういう移動式美容室を持たれてる会社さんとかが10台ぐらいこう車を持ってるらしいですよ。
ほう、
でそういうところがそういうところにこう何ですかね、ボランティアでとか移動式美容室、まあ、営業されてるかどうかわからないですけど、でなんかすぐ活動されてるみたいですけどね。
なるほどね、
はい、
まあ、そういうこともこう情報的に視野入れながら、
はい、
なんかね、僕もこう美容院のね、なんか、うん、出前みたいな形がねあると嬉しいかな、
出張
ね、
はいはいはい、
出張美容院みたいな感じですかね、
はい、
そういうのがあると
多分、はい、
高齢者の方は喜ぶんじゃないかなと思います
ね。そうですね、ちょっと何かできることを探していきたいと思います、
はい、ということで今後とも頑張っていきたいと思います、
はい、
それではいつものように、
はい、ラブ
ドリーム
ハッピネス、
バイバイ、
バイバイ。